旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。こんにちは、不動産鑑定士の三村雅也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。三村さん、今日はどんなお話ですか？
はい、ね、最近ね、ちょっと海外取り上げることが多いんですけども、やっぱこう遊びにばっかり行ってるわけじゃなくてね、こう視察に行ったり仕事絡みにねちゃんと入っていますので、そういう部分であるんですけどね、最近やっぱちょっとショックだなと思うのはですね、日本に訪れる外国人の観光客ってねすごく多いのは、これも皆さん周知の事実なんですけども、実はね、若者の海外旅行離れが進んでるらしいんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、日本人のパスポートの保有率って6人に1人で約 17% らしいんですよ。
そうなんですね。
はい。
なんかという私もでも、今年久しぶりにインドに行ってきたので、それまではパスポート切れた状態でしたので、そのうちの1人だったかもしれないなと思います。保有率じゃなかった人。
そうですね、まあ、私も、各位私もね、学生の時に海外結構行ってね、社会人になってからね、やっぱり仕事忙しかったんで、ね、何年か行かない時期あったんですけど、またね、こう仕事絡みに行き出すようになるとね、またこう、ね、世の中の価値観とか見方広がってるんで、また楽しめるんですよね、海外をね。
こう、改めて海外に行かれると、どういうことを感じられるんですか？
そうですね、やっぱりね、旅するね、ソムリエですから。はい。旅の部分をね、強調させていただいてるんですけども、まあなんかね、旅した時にね、空港のゲート抜けてるけど、なんか違った国に来たって感じますよね。なんかね、
そうで
温度
す
も違った
ね。
り、匂いって独特の匂いあるじゃないですか、海
あり
外っ
ます
て。
ね。
うん、で、空気がね、肌に触れた瞬間、なんか一気になんかシャキンとしますよね。で、なんか日本でね、こう手荷物なんか気になしにならなかったんだけど、ああ、こうね、ちゃんと見とかなきゃいけないなとかね。
そうですね。
ちょっと気を張っているというところもありますし、聞こえてくる言葉がね、こう外国語ですから、なんかいつもとは日常の世界ですよね。
そうです
う
ね。
ん。だからまあね、海外に行くってことはね、地図の世界が心に残る世界に変わってくるって言いますかね。うん、いや、逆にね、私もしばらく海外行ってない時期ってあったんですけど、まあいろんな縁があってね、今回、近年復活してきてるんですけど、まあやっぱり、海外に来だして海外に行くことってすごく高揚があるなっていうのを感じていますし、なんかこう、刺激を受けていないと、なんだかこう、ね、そのままだらだら流されていっちゃうなっていう感じもしてるので、まあ今日はあえて旅の話を、海外旅行の話をしたいと思いますね。はい。
旅する不動産鑑定士さん、新村さんのお話、どうぞよろしくお願いいたします。
はい。まあやっぱ視野が広がるなっていうのがまず一つですよね。うん、なんかね、当たり前の世界から違う世界に行くわけですよね。うん、ね、右側通行の国に行ってね、車が自分の方に突っ込んでくるようなね、瞬間があったりとか、ね、世界にはこんなルールがあるのかって部分もありますし、ね、テーブルの隣でね、見知らない人とね、こう自然に英会話始まったりするとこもあれば、ね、なんかこうしたギャップって普段の思考を柔らかくストレッチしてくれてね、視界を広げてくれますよね。
そうですね。さあ、続いての紅葉はいかがでしょうか。
はい。日本の良さと課題に気づけるかなっていうのはありますよね。うん。なんかやっぱり皆さんね、比較になりますね。自分のね、住んでる国とね、その旅行先で行ってる国っていうのは。ね、なんかね、なんか深夜のコンビニとか恋しく思うんだけど、なんか時間に縛られないね、暮らしの余白があるなっていうのは海外に感じたりしますよね。
そうですね。
うん、ね。なんか、欧州の石畳のね、街で歴史を保存するところに素晴らしさを感じたらね、日本はね、すぐ建てて壊してっていう速さにハッとしたりとかですね。まあ、古さといえばそんなのありますよね。
そっか、こう、外にいるからこそ日本を客観的に見れるってことですよね。
そうですね。はい。まあ、逆にね、最近フィリピンの話してますけど、まあ、これもね、しつこいぐらいかもしれませんけどね、街にいる人の笑顔がたくさんあったりとかね、うん、このね、貧富の差はあるんだけど、その中でこう楽しく暮らしてるけど、ね、今の日本でなんかこう、ね、あんまり笑ってる人が少ないな、なんていうのはすごく感じますよね。
こう、自分でそれを感じれるってことですよね。
はい、なんかそういうね、感覚が磨かれますし、ね、ただやっぱり、海外に移住したいかっていうと、やっぱり日本はいい国だな。 ていうのはありますよね。特にね、医療面とかですよね。海外って医療費高いですからね。
そうですよね。良さもこう分かるということですよね。さあ、続いての海外行く紅葉、いかがでしょうか。
これね、コミュニケーション能力が矢でも跳ね上がるところに追い込まれますよね、海外に行くとね。
あ、確かにそれはそうかもしれません。
で、まあ、ツアーで行って添乗員さんなんかいたらちょっと別なんでしょうけど、ね、こう、自分のね、仕事とかそういうものに付随していくとね、向こうね、一人で行って、ね、向こうで合流するなんてこともありますし、ね、数日自分の旅をしてからね、その仕事で合流するってこともあるんですけど、まあ、言葉が通じないピンチって笑顔とジェスチャーに魔法をかけるって僕は言ってるんですよね。
ああ、素敵。
ねえ、なんかこう、注文したの間違えられそうって全力でね、こう、身振り手振りして違うんだって言ったりとかね、地図を逆さまにしたまま道尋ねたりとかね、ね、単語がね、拙くてもね、真剣さとユーモア伝わってね、向こうが笑ってくれると会話が通じたりとかって、ね、そんな中で伝わったり、コミュニケーション取れたりっていうことはね、ものすごくなんか自信になりますよね。
確かに、喜びもひとしおですよね。
だそういうところに行くとまた日本に戻ってからも人間関係ってね、なんか悩んだりしてもスムーズになるかなっていうのを感じますよね。
素敵です。さあ、続いてはいかがでしょうか。
やっぱ美味しいの世界が広がりますね。ね、やっぱりね、旅するソムリエですからね、やっぱこうお酒とね、地の食べ物が大切ですからね。ね、なんかね、ちょっと日本にいてもね、経験できないようなね、もう屋台で香ってくるスパイスの香りとか、もう旅行の街歩いてね、豪華にそこまでさばかれていたりとか、トロピカルフルーツをね、頬張ってみたりとか、まあ、その土地の気候とかね、歴史とか文化ですよね。で、なんか未知の食べ物も結構ありますよね、海外って
そうで
ね。
すね。
だそうすると、なんか、そこに人たちが食べていて楽しんでいるものっていうのはもう文化そのものだなと思いますし、ね、なんかこう、帰ってくるとね、また日本食は戻るんですけど、日本の食事っていうのは、やっぱこう、愛されるべきものであるんだなっていう部分もあります。だから、美味しいの感覚が広がりますよね。
いや、素敵ですね。なんかこう帰ってきてから改めて感じることってあるんですか？
そうですね。まあ、感じることはですね、まあ、その国の人に合った食文化ってあるんだなっていうのは感じますよね。ね、例えばもうね、甘いものをいっぱい食べたりするんですね。やっぱ海外行くとですね。まあ、そういう国の人たちは問題ないけど、日本人が同じ生活したらね、日本人ってこれ、インシュリンの分泌がね、外国人に比べると少ないらしいんで、糖尿病になってしまうと。ね、だから和食があるわけですよね。西洋化してきてみんなね、ちょっと体具合悪い人が出てきたっていうところってやっぱ感じますよね。その体の作りと仕様に合ったものがその食文化なんだなっていう部分ですよね。
すごい、そこまで考察されて素晴らしいです。 さあ、続いてはいかがでしょうか。
まあ、あとね、これはまあ、阿保さんも多分旅されて変わると思うんですけどね、悩み事のスケールが変わるなっていうのはありますよね。ね、まあ、さっきもなんかね、東南アジアの笑顔の話なんかしてますけどね、なんかね、どんなに貧乏でもね、なんかみんな街で楽しそうに話していたりね、家族で団らんしていたり、ね、その工事の建設現場で女性が生き生きと働いたりっていう、そんな光景にあると、なんかこうね、日本でプレッシャーがあるとね、ちょっと胃が痛くなったりしてしまって、ちっぽけに見えてくるなっていうのはありますよ。尺度変わりますよね。
確
で、なん
か
か、もや
に。
もやってのが一掃されて、まあ、なんとかなるさ、ね、生きている限りなんとかなるんだっていうね。だから、そういう、ね、まあ、心のリセットボタンになるかなっていう部分もありますね。
確かにそれはあるかもしれませんね。ケセラセラですね。
その通りですね。
さあ、続いてはいかがでしょうか。
あとね、これ私だけかもしれないんですけど、なんかお金の使い方を見直すきっかけになったりするんですよね。
ああ、そうなんですね。
で、異なる通貨手にすると、数字の価値ってリセットされますよね。で、1ドルいくらとかね、1ペソいくらとかって。そうなると、ね、なんかこう、お札数えたりとか、まあ、ね、QR コード使ってるところも増えてきましたけど、ね、あとチップのね、相場に悩んだりとか、なんかキャッシュレス、同じキャッシュレス使っても日本だと無頓着に使ってるのが海外に行ったらいくらなんだろうとかってね、こう、いくらぐらいになるんだろうって、ね、水がね、300円か400円したら高えとかって、そういうね、イメージが出てくるんですけど、こう、通貨を換算してるとお金の感度が高くなってくるなと思うんですよね。 それで節約してるのか、経験の投資でね、かっていう判断迫られたりしますよね。だからせっかくだからここはね、高いけどちょっとお金出そうとか出さないとかっていう。で、帰ってくるとね、意外とね、なんかこう、自分のお金の使い方を見直す機会になったりしてるんですよね。
そうなんですね。
はい、面白いなと思うん
へえ。
ですよね。1円の価値っていうのをね、感じるんですよね、海外に行くと。
そうなんですよ。いや、素敵な感覚ですね。へえ。
まあ、それまたね、しばらく日本にいると戻っちゃうんですけど、まあ、リセットする機会があるなっていうのはね、なかなか面白いですね。
そうですね。さあ、続いてはいかがでしょうか。
はい、やっぱり唯一無二の体験ってね、ありますよね。非日常ですからね。まあね、最近の話でいけばね、そのね、ドバイや、ね、UAE 行った時にね、砂漠の中ね、ね、こうサファリで走って行ってね、もう砂漠しかないようなね、光景見ていって、わ、これは本当に唯一無二の体験だなっていうのもありましたし、ね、まあ本当ね、フィリピンなんか行ってみんなでね、騒いでカラオケ歌ってたのもすごく唯一無二の体験だなと。違う国にするとね、なんか同じような歌ったってわけですよね。まあそういう体験っていうのが、ね、やっぱり世界って一つなんだと思えるところもあれば、まあみんな見てるものが違うんだなって生きててですね。だからすごく宝物になりますよね。
確かにそうですね。そこでしか得られないものありますもんね。さあ、続いてはいかがでしょうか。
はい。でね、なんか写真が上手くなりたいなと思うんですけど、やっぱ生の景色に勝てないですね。は
ああ、
い。で、レンズ越しにね、撮った景色って一瞬は美しいんですけど、やっぱりこうね、見てみるとあれってなってしまうんですけど、ただね、やっぱ写真、それはやっぱり写真よりも本物って素晴らしいってことなんですよね。だからその写真で見るんだけど、本物って見た時のそのね、見てるものとか聞こえてくるものとか、なんか体感覚のものって蘇ってきますよね、一回言ってるとね。
そうですね。
私なんかはね、40何度のね、中東の UAE の気温が蘇ってきますね、これ写真見てるとですね。
そう
は
だったなとかありま
い。
すね。
あ
ま
り
さに
ます、
そ
あり
の
ます。
五感っておっしゃったね、嗅覚とか、なんかそういうものフルであれですよね。
そうなんです。
思い起こされますよね。
同じね、その海外の絵を見ていてもね、
へえ。ええ。
五感の体験してる人とそうじゃない人ってね、その表現と変わってくると思いますし、心に残っているってことは一つ財産なんだなと思いますよね。
素敵です。ありがとうございます。さあ、続いてはいかがでしょうか。
はい。まあなんかね、人との出会いが人生を動かすっていうのも散々ね、その価値観違いとか、ね、一緒にコミュニケーションしてくること自体がもう人生動かしてるなと思うんですけど、まあね、旅先でね、カフェとかで相席になる外国人の人がいて、ちょっと喋ったりするとね、なんかそれが仕事のヒントになったりとか、生き方のヒントになったりとか、ね。で、なんかバス停とか駅で道を教えてくれた人とかとね、なんか SNS で繋がったりもしてるんですよね。
ええ、すごい。
で、その中にね、ちょっとその不動産業の方もいらっしゃって、まあ、たまにね、こう、ね、今なんか翻訳ソフトを使ってね、こう、メールのやり取りできますから、まあ、それでやったりしていますんで、面白いなと思いますね。
や、すごいです。さすがです。そして続いてはいかがでしょうか。
でね、これはぜひ、今のね、若い人に味わってもらいたい感覚ですよね。はい。もっと自分を好きになれるかな、と思いますね。
自分を好きになれる。
なんかね、こう、自分に自信がないとか、セルフイメージが低いなって悩んでる方って結構日本って多いらしいんですよね。なんかいろんな人ですね。だからまあ、旅行くと知らない街で迷子になっちゃったりとかね、なんか汗だくでね、道間違ってね、宿に着いたら暗くなってたとか、そういうのなんかありそうですよね。でもね、振り返ればね、言葉も通じて地図も読むのがね、なんか曖昧だった自分が目的地にたどり着いてるんですよ、ちゃんとそれはね。それって達成感ですよね。で、旅の終わりに残るのは、ちょっとアボさんがどう思われるかわかりませんけど、毎回思ったよりやれるなっていう自己肯定感が結構湧くんですよ。そういうふうに捉えるようにしてるんです。じゃあアボさんいかがですか？旅に行ってきてなんかそういう肯定感みたいなのありますか？なんかやれたなとか。
そうですね。私自身人と交わるのが大好きなので、まさにさっきおっしゃったようにね、さらにこう人との、自分が本当に話好きだったんだなってことが分かりますし、まさにこの、旅先で英語は伝わらなかったんだけど、 なんとかこう頑張ってやれたっていうのは、あ、自信にもなりましたよ。うん、
そう
確か
ですよ
に。
ね。はい。ね、なんかちょっと小さな海外の成功を積み上げていくとね、なんか帰国後に帰ってきたときに、なんか前向きにね、こう挑戦またね、再開できるかなってとこはありますよね。うん、ね。で、まあなんか大きな失敗した方がね、帰ってなんかなんとかなった出来事って割と大きな後に影響を及ぼすかなと思いますから、どんどん失敗してね、なんとかなってっていう経験をぜひ積んでいただけたらなと思いますよね。
確かに、本当その時はマイナスでどうしようって思ったことが、実はそれをクリアすることとか、それをこうクリアする過程が大切だったりしますもんね。いや、ありがとうございます。さあ、今日は海外へ行くことがもたらす効用ということだったんですが、まとめますといかがでしょうか？
はい。で、海外行くっていう行為はね、まあ、仕事でね、赴任したりとか、そういう方でなければね、外の世界を見に行くだけっていうイメージになるかもしれませんけど、実は海外に行ってると、なんか自分を見つめ直すいい機会なんですよね。なんか時間の流れも違って、違った文化の中にいて、日本を客観的に見れるっていう部分があるから、もうぜひね、その時間って大切にしていただきたいなと思いますよね。うん。で、なんかパスポートって単なる身分証明書じゃなくてね、もうね、未知への扉を開いてくれるものだなと思いますんで、ね、ぜひ17%じゃなくてね、少なくともね、3割、4割ぐらいの保有率になって、実際に若い人旅していただきたいなというふうに思いますね。ぜひね、新しい自分に会ってほしいなと思います。
ありがとうございます。新村さんからの皆さんへのメッセージでございました。さあ、新村さんの情報は番組の説明欄のところに記載してありますので、そちらからご覧ください。ご意見、メッセージもどんどんお待ちしております。さあ、次回はどんなお話なんでしょう。新村さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。